恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。いよいよ今朝のところからイエス様がそのお選びになった12人のお弟子さんを伝道のためまた癒しのために派遣する、そういう場面になりました。マルコによる福音書の3章14節ちょっとお開きください。そこでイエスは12弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。こうしてイエスは12弟子を任命された。イエス様が12弟子を任命し、自分のそばに呼び集めた目的がここに書いてあります。そしてその第一の目的は、身近に置き。イエス様はまず、お弟子さんたちをご自分の身近に、そばに置いて、イエス様との深い交わりの中で、そしてイエス様ご自身をよーく彼らに見させ、またイエス様と直に接する中で教え、またイエス様のなさる奇跡を見させ、また、その人々を癒していく、そういう姿。また、悪霊を追い出していく、それを見せること。嵐を沈めるのを見せ、また、イエス様が何事をも祈りによってことをなさること。その祈る姿を見せ、また、先週も見たように、イエス様が人々から受け入れられないで、人々から拒否され、迫害され、追い出され、追い立てられていく、そういった姿も彼らに見せること。それがこれまでの中心でした。ところが、いよいよ今度は、そのように身近に置いた弟子たちを派遣するわけです。送り出すっていうわけですから、彼らはもうここで卒業したんでしょうか。卒業式を終えて、それぞれの派遣地に送り出されていく、そういうことなんでしょうか。私たちはこれから後の弟子たちの姿を見ていってわかるように、彼らは卒業にはまだ程遠い状態です。まだ十分神の言葉、イエス様のその意志、神様の御心を彼らは理解していません。多くの場面でまだ彼らは誤解をしています。人格的にもまだまだ欠点だらけ、欠けだらけです。失敗をさらに繰り返す弟子たち。そういうことを考えるとき、イエス様がこの弟子たちを送り出す、派遣するには、少々早すぎるんではないんでしょうか。しかし、これが主の方法なんですね。人間はまだ無理です。まだ早すぎます。と考えるのですが、主は、いいえ、今のあなた。そのあなたを私は今送り出します。人はいつでも主が今生きなさい、今私のために立ち上がって生きなさいというとき、すぐにこう逃げようとしたり自己弁護を繰り返してしまって避けようとするのです。神様の召しを受けたとき、モーセは、私は口下手です、私は口の人ではありませんので、使わされても私は何をどう語っていいかわかりません。エレミアは召しを受けたときに、私はまだ若いので無理です。ギデオンは神様の召しを受けたときに、私はこんなに弱いものですから無理です。そのようにしてこう避けようとしました。そのとき神様はどう彼らに言ったでしょうか。そうか、モーセ、口下手なのか。スピーチ教室に行って少しこのおしゃべりのお話の訓練を受けてきなさいと言いましたか。NHK の上手な話し方の講座を受けて、その免除を取ってから、そうしたらじゃあ今度は送り出しましょうと言いましたか。エレミア、お前はそう、やっぱり若いな、ちょっと。体験が少し足りないから、もう少し年季を積んでから行きなさいと言いましたか。ギデオン、あなたはやっぱり弱い。もう少し訓練をしてから、トレーニングを積んでから出かけなさいと言いましたか。いえ、主は、 展開する彼らに、いえ、今、そのあなたが行くのです。しかし、私があなたと一緒にいます。私があなたと共にいて、あなたを助けます。ですから、今、あなたはそのままの状態で出ていくように。私たちは、やっぱりこう、出ていくようにと言われると、もう少し訓練を受けて、もう少し学んで、整えられてから、もう少し何か上手になったら、行こうとします。整えられてから、働きに立ち上がり出かけようとするのですが、主の方法はそうじゃありません。整えられてから何かをするんだったら、もう私は十分整えられましたから、もうこれでいいですという時は、永遠にやってこないんです。もう私はこれで大丈夫ですという時は、待ってたら来ません。主は、今、整えられてないままで、ビクビクするその中で、あれもこれもまだわからないこといっぱい抱えたままで、でも、あなたは今行くのです。神様の方法は、実際に立ち上がって働く中で、私たちを整えるんです。私たちは整えられたら働こうとします。主の方法は、働く中で整えていくんです。私たちは、そのことから一生懸命こう、避けようとしてしまって、私は祈れないんです。でも祈りも、祈りの訓練を受けて整えられたら祈れるようになるんですが、いいえ。祈りは祈りながら整えられていくんですね。しどろもどろになりながら何祈ってるかわかんない、汗ばっかり出てくる、そんな中で、もう一生懸命祈っていく、そういう中で祈りっていうことは学んで、身についていくんですね。証もそうです。個人伝道もそうです。教会学校の働き、アワナの働き、それもそうです。私は賜物がないから、私は人に教えることできないから、もちろん私たちは臆するでしょう。でも、神様があなたに重荷を与えたならば、できない、言わないで。できないですけど、私はやらせていただきましょう。このままで、そしてその中で私はぜひ神様に磨いていただきましょう。神様の方法はそういうことなんですね。ですから私たちにとって問題はまだ整えられていないっていうことではなくして、早すぎるっていうことではなくして、主よ、私はあなたに従います。その主に対する従順さ、それが実は問題なんですね。弟子たちは、かけ多い、誤解だらけの、そういう者たちでしたけれども、しかし、主に使わされたとき、彼らは、はいと言って、欠点だらけの彼らが出て行くのです。十二節。こうして十二人が出て行き、悔い改めを解き広め、そうすると、驚くべき御業がそこに行われたのです。悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。コリント人への第二の手紙の4章の7節をちょっと開いてみてください。コリント人への第二の手紙、4章です。お開きになった方々でご一緒に声を揃えて読んでみましょう。第二コリント4章の7節、新約聖書の319ページです。319ページの4章の7節、お読みしましょう。はい。私たちは、この宝を土の器の中に入れているのです。それは、この計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。はい。私たちは、この宝を土の器の中に入れているのです。ここで言う土の器っていうのは自分自身のことを指しています。私たち一人一人は土の器だと言うんです。脆くて、壊れやすくて、値打ちのそんなにない。ね。私たちはどこまで行っても土の器です。土の器はいくら磨いても磨いても、いくら頑張ってみても金の器にはなりません。私たちは土の器だって言うんです。ですけど、この土の器は非常にしかし貴重です。 なぜですか？なんだ、この土の器の中に、これ上もなく、この上もなく、高価な宝が入っているからです。この宝を土の器の中に入れているのです。この宝とは何ですか？その前後を見るわかるように。一言で言えば、イエス・キリストご自身です。こんな土の器に、計り知ることのできない価値ある宝、イエス様ご自身が入っています。共にいます。私たちのうちにある宝、私たちの誇り、それは、こんな土の器の中に、私はキリストを持っています。キリストが私と共にあります。私たちは、しばしば、そんなうちにいますキリスト、宝。その方を忘れて、自分自身が土の器であるっていうこと、金の器ではないっていうことを嘆いたりします。また私たち、どこまで行っても土の器であるっていうことを忘れて、自分自身を見てうなだれるだけじゃなくして、お互いにこう見て、お互いの中に土の器の性質を見て、お互いに批判したり、裁いてしまいます。これらは愚かなことです。私たちは、また逆に、自分が土の器であるのに人々に金の器でもあるかのように一生懸命背伸びして自分を見せようとします。これも愚かなことです。この第二コリントの4章の5節に、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。さあ、マルコによる福音書に帰りましょう。土の器である弟子たち。しかし、彼らは主に送り出されて出て行きました。主の命令に従って彼らは送り出されて出て行くわけですが、そしてそこに大きな主の技が行われたわけですが、この姿の中から、またイエス様の彼らに対する命令の中から、土の器である私たちはどのように出て行けばいいのでしょう。それぞれの生活の場に、それぞれの働きの場に、それぞれの証の場に、どのように出ていけばいいのでしょう。いくつかのことを拾い出してみましょう。第一、土の器である私たちは、信仰を持って出て行きなさい。と、勧められています。ここに旅の支度が出てますね。八節。また彼らにこう命じられた。旅のためには、杖一本の他は何も持って行ってはいけません。パンも、袋も、胴巻きに金も持って行ってはいけません。靴は履きなさい。しかし二枚の下着を着てはいけません。旅行に出るときに、こんな命令に従って旅行に出たらどうでしょうね。今ちょうどこの時、北海道ですね、滝野兄弟と笹川剛兄弟はですね、貧乏旅行をしてるんですね。貧乏旅行と言えるかどうかわかりませんけどもですね、行く前にですね、教会に来て、テントを貸してほしいって。そして、どんな準備したのって言うと、寝袋を買ったんですね。そして、バーベキューセットを買ったんですね。貧乏旅行するったって、そんなこと考えたら、旅館に泊まった方が安く着くんじゃないってですね。本当にですね、いろんなものを買い揃えて準備して、もう、ま、車で、新潟からフェリーでこう行きましたから、車の中にいろんなものをきっと詰め込んでいったと思うんですけど、ですね。私もこう旅行に出るとき、例えば海外旅行に出るときは大変ですね。いろんな場面を想定して、あれもこれもこれもあれも必要だってんで、こう押し込んでしまうわけです。ね。梅干しが必要だ。ね。醤油が必要だ。爪楊枝が必要だし、向こうへ行くと耳かきっていうものはないらしいから、耳かきも必要、爪切りも必要だし、もうですね、いろんな細々としたことを思い出してはこう詰め込んでしまうもんですから、もう大きな荷物になってしまうわけです。恥ずかしい話ですが、信仰を持って数年後に、同じ教会のですね、数人の男性と一緒にですね、四国一周の伝道旅行に出かけることになったんです。聖書を読んでてですね、感激してですね、あの弟子たちのように私たちも伝道旅行をしようじゃないかですね。そうだ、無線旅行をしよう。 何も持たないで歩いて四国一周しようなんてですね、初めの計画は雄大だったんです。ところがだんだん近づいてくるにつれてですね、だんだん不安になって、やっぱりあれもないといけない、これもないといけないって、だんだんだんだん荷物が増えてしまいました。ですね、三人で行ったんですけどもですね、大きなリュックサックにぎゅうぎゅう詰めになって、重いのなんのって、これで相当長期間の旅行だっていうことでですね、重いのなんの、これじゃ歩いてはいけないぞっていうんで、結局最後まで電車とバスを乗り継いでそれして、旅行になってしまったのですけど。さあ、イエス様の弟子たちの伝道旅行、見ればあまりにも心細い身支度です。何も持っていっちゃいけないって言うんです。杖一本持っていけって言うんですね。パンも持っていくな、袋も持っていくな、胴巻きに金も持っていてはいけません。旅行に出るとき、特に海外に出るときにはですね、決して奪われてはいけないってんでですね、よく腹巻き、ね、ズボンの下にですね、腹巻きのようなものをですね、売ってるわけですね。私も例に漏れずそれを買いましてですね、その中に貴重なお金やらですね、それから絶対取られてはならないようなものをそこに入れて、大変ですね。しばしば、そういったものを中から出さなくてはいけないとき、日本人はよくですね、人の前でもベルトを抜いてですね、ズボンを脱ぐ格好をするってんですね、びっくりするそうですけどもですね、私も、後ろを向いて、ちょっと待ってくださいって言うんですね、ズボンの中に手を差し込んでですね、一生懸命、探し出すっていう。でも、胴巻きに金も持っていってはいけない、下着も2枚は持っていってはいけないって言うんです。それは何を表すんですか？その前のところに、七節に、十二弟子を呼び二人ずつ使わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えな、神様は彼らに、神様の権威、神様の力を、私は今あなた方に与えますと言って、彼らは権威を与えられたんです。目に見ることのできない、しかし、神の権威が今彼らに与えられていました。彼らは、出て行って、後、その与えられているっていう権威、それはどっか胸のところにですね、ドッキンドッキン、そんなですね、筋肉もりもりっていうのはそんな感じることもできるようなものではありません。ただ、与えたっていう言葉、約束だけです。でも、彼らはその約束だけを捉えて、その都度場面場面で、主よ、今あなたの力を私にください。今必要なことを神様は今なしてください。一瞬一瞬、主に頼りながら、信仰によって歩いていくように、目に見えるものをたくさん持ってですね、それに寄りかかって生きるんじゃなくして、主によって与えられている御言葉とその力に信頼して信仰で生きなさい。その象徴的な言葉が、杖一本の他は何も持っていくな。旧約聖書の中でよくですね、杖。モーセが主に用いられた時にも、モーセの手には杖一本でした。これはモーセがもう80を過ぎていたんで、ヨボヨボだったので、杖が必要だったんですか？もう杖っていうのは、旧約聖書の中でよく、本当に神が共におられる信仰の杖。神様に信頼することを教える杖なんですね。本当に彼らには、この信仰を象徴する杖一本をですね、握りしめて歩け。私たちはどちらを選びますか？たくさんの準備を選びますか？それとも杖一本を選びますか？どうぞ今日、主に本当に信頼する杖一本に、あなたの信頼を置いて、目に見える人や物に、また自分自身に頼らないで歩いていきたいです。第一番目の、土の器に与えられた主の命令は、信仰によって歩めっていうことです。第二番目に、七節に、十二弟子を呼び、二人ずつ使わし始め、主の命令は、二人ずつで行きなさいということです。土の器、信仰の杖、たとえ持っているとしても、一人だけで出ていくとき、その信仰が働かなくなったり、崩れてしまったら、もう一人だけだったらおしまいです。人々から迫害され、拒否されたら、一人だけだとそこで落ち込んでしまえば、もうそのまんまです。 人で行きなさい。一人が落ち込むとき、他方が励まし、慰め、祈り、他方が落ち込むとまた別が支えていく。一緒に落ち込んだらどうなりますか。一緒に落ち込んでも、一人で落ち込むときよりも、一緒に落ち込むとき、その落ち込みの中で一緒に立ち上がることが本当にしやすいです。いつも神様、クリスチャンは一人でいてはならない。いつも誰かと共に歩くように、ね、孤独なクリスチャンというのは矛盾なんですね。本当に夫婦は神様から与えられた素晴らしいペアです。夫婦で本当に心を合わせて一緒に行くようにですね。また信仰の友、本当に仲間をですね、持って共に励まし合っていくことはとても大切なことです。私たちはこの1ヶ月後に控えている秋の伝道会に向かって、皆さんの中で、こう、一人で、私はこの伝道会、誰かとペアになって、二人で組を作って一緒に祈り、一緒に何かパンフレットを配るときに一緒に配り、誘いに行くときにも一緒に誘いに行って、そういう組を作りましょうとですね、自発的にこう、組を作っていかれたら素晴らしいと思います。ですね。ぜひ、一緒に、なって祈り合うそういう友をですね、教会の中にたくさん作っていただきたいなと思うんです。第3番目のことです。それは、腰を据えよっていうことです。腰を据えて歩みなさい。腰を据えて生きていきなさい。実節。また彼らに言われた。どこででも一軒の家に入ったら、そこの土地から出ていくまでは、その家に留まっていなさい。マタイによる福音書を見れば、どうかの家、町に入ったら、どこの家が適当かどうかよく調べて、そしてその家に迎えられたら、出されたものを全部喜んでいただいて、そして他をキョロキョロしないで、どうもここは居心地が悪いな、食事がどうも私に合わない、もっと別のところにいいところがあるかもしれないとか、どうもベッドが硬いな、そんなことを考えないで、出されたもの、与えられたもの、それを喜んで受けて、もっといいところはないかと、キョロキョロ、キョロキョロするな。腰を据えて、歩みなさい。そこで、働きなさい。と、主は言われるのです。これは、クリスチャン生活においても、また働きのことにおいても大切です。腰を据えるっていうこと。落ち着きなく、キョロキョロ、キョロキョロして、あそこへちょろちょろ、こちらにちょろちょろ。そういったことを繰り返さないで、もっと落ち着きなさい。私が駆け出しの伝道者として初めて金沢の泉野で伝道を始めたとき、私自身の心の中に、まあ無謀っていうか、また非常にですね、こう安易にものを考えていたんでしょうか。私はこの泉野で3年間伝道しましょう。そしてこの3年間の伝道の後にまた別のところに行きましょう。そんな意識でですね、伝道を始めてたんですね。そしてそんな思いをですね、ちらっと、ご教会の牧師だったですね、荒瀬先生にこう、漏らしたんですね。そしたら荒瀬先生はもうすぐに私を叱りつけて、3年間ここにいれば何かになる、何かができると思う。それは間違ってる。そんなことで教会作りはできない。伝道はできない。もっと腰を据えて、そこで命をかけます。ここに骨をうずめるつもりで伝道しなければ。たとえ3年経たないで2年、1年で他に行くことがあっても、今はそこに骨を埋める思いで伝道しなければ、伝道なんてのはできっこないのです。ということを教えられて、本当にですね、良いレッスンを受けたのですが、私たち一人一人ですね、キョロキョロキョロキョロして生きることになりましょう。牧師も。もうちょっといい待遇の教会はどっかにないでしょうか。どっかいいところから招かれたら私はそこに行ってみたい。はあ、今年の夏みたいにこんなに暑い時、北海道の教会から牧師として招聘されたら本当に嬉しいんですが、なんとですね、そんな、家内がちらっと言ったんですから、ね、北海道に行きたい、なんとですね、冗談ですが、ね、キョロキョロキョロキョロしないで、本当に主が置いてくださったところに腰を据えて歩け、行きよっていうことなんですね。そして最後第4番目のことは、結果は主に委ねて生きようということです。弟子たちは主から権威を与えられて出て行きました。従順に従って 彼らは使わされていったのです。そして大胆に語り、悔い改めを説いていったとき、ある人々は心からその言葉を聞いて、悔い改め、信仰に導かれました。ところがある人々は、こんな話は聞きたくない、うるさい、出て行けと彼らを拒むわけです。人々は、同じ言葉を聞いても、ある人々は受け入れ、ある人々は受け入れないで拒み、それを嘲笑い、また石を投げてくるのです。私たち、聞いて受け入れられればいいんですけども、受け入れられないとき、どんな思いになりますか？拒まれてしまうと、いくら語っても語っても聞いてくれない。そうなると、なんだか自分が否定されたような、そんな気になります。なんだか自分にこう痛みが返ってきて虚しくなってしまって、ああ、私の話し方がダメだからこうなんだ。私がまだできてないから、クリスチャンという名ばかりで実際がなってないから受け入れてもらえないんだって言うんで、私たちは自分を責めてしまいます。でも、結果は、その人が受け入れるか受け入れないかの結果は、私たちの責任ではないこと。私たちは、ただ、悔い改めと信仰と語っていけば、もちろんそれに私たちの品性が伴っていけば素晴らしいでしょうけど、土の器です。欠けだらけです。私たちは今、出し得たところに従って、そのところでただ忠実に語っていって、その結果は私たちの責任ではありません。私たちは、そのところで一切の結果を主に委ねて、ここでどんな態度を取るんですか？もし、あなた方を受け入れない場所、またあなた方に聞こうとしない人々がいるなら、ああ、私の伝道は失敗したと唸られるんですか？自分を責めるんですか？いいえ。彼らの態度はもっと権威がありますね。胸を張って、靴を脱いで、その誇りを全部落とすのです。これはどういう意味ですか？この町が、この伝道者を受け入れないなら、その誇りの最後の一滴まで落として、私は、あなたの、その町、この場所の土、一粒でさえも持って出ません。もう私とあなたとは関係がありませんっていう、そういう意思表示です。私はあなたと関係がありません。私はあなた方に語りました。ですから、あなた方がそれを聞いても受け入れないなら、あなたは裁かれて滅びるでしょう。でも私はあなたに対して血の責任がありません。聞いても聞かないんですから、私はもうあなたとは何の関係もありません。もう私とあなたとはこれでおしまいです。これはすごい態度ですね。誰かに福音語って、それを嘲笑うなら、その時に靴脱いで、パッパッパッ、関係がない。そんなことやる必要はないんですけども。でも、この態度は、本当にですね、落ち込んだ態度ではありませんね。はあ、私は失敗したっていう態度ではありませんね。もうその結果については私は問われないって言うんです。私たち土の器です。主に従って歩んでいくとき、そこに様々な結果が出てくるでしょう。でも、どんな結果がそこに見えてきても、どうかそれは主に全部委ねて、主よ、あなたが成してくださったことは全て最善です。さあ、このようにして、彼らは出ていきます。土の器は出ていきます。第一に、信仰の杖を持って。第二に、二人ずつペアを組んで。第三に、腰を据えて。そして第四に、結果を主に委ねて。彼らが出て行ったとき、さあ、そこにどういうことが起こってきたでしょう。最後の言葉、14節。イエスの名が知れ渡ったので。来週のところですが、まあ、心からアーメンと言いたいです。イエスの名が、ペテロを通して行われたその主の技のゆえに、ペテロはなんと素晴らしい人物だ。ヨハネはなんて大いなる働きをしたかと、弟子たちの名前が知れ渡ったんではなかったんです。知れ渡ったのは、弟子の名前ではなくして、主イエスの名前です。イエスの名が知れ渡るために、 実は神様は、あえて土の器を選ばれたわけです。もし私たちが金の器だったとしたら、私たちが金の器だから、このことが起こったのだと、金の器の名を高めようとするでしょう。でも、土の器のあなたを選んで、あなたを立て、あなたを用いようとされるその目的は、そんなあなたを通して、あなたを用いられたその主イエス・キリストの御名が、人々に知れ渡るためです。今日、主を見上げて、主、私は本当に土の器です。これまで私は土の器であることを自分で責め、自分で劣等感を持っていました。でも、なんと土の器であること、それを今日本当に心から受け入れ、この土の器をあなたに捧げます。どうぞこの私を用いて、主の名を人々に知れ渡らせるために、どうぞご活用くださいと、主に祈りたいですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、この朝、ちょうどイエス様が、まだ、賭けだらけ、理解の足りない、本当に品性にも様々な、落ち度のある失敗だらけの弟子たちを、しかしあえて、送り出しました。土の器をあえて、用いられる主の御心を今日知りました。今日私たち一人一人、自分自身が土の器であることを、これまで以上に御言葉を通して深く悟らされ、しかしこんな私を、まだ早いとか、まだできないとか、様々に弁解を繰り返しているこんな私を、今、私のあるがままで、しかしあなたは用いようとしておられることを覚えてありがとうございます。一人一人が今日そんな主の御心を受け入れて、大胆に主よどうぞ、この私、こんな状態ですが、用いてください。私の家庭で、私の職場で、私の学校で、私の置かれた地域で、友人の中で、親族の中で、どうぞ、この土の器の私を用いてください。この土の器にしかし、あなたご自身というなんと偉大な、大いなる宝が入っているでしょうか。私はこの宝を人々に誇り、人々に伝えていきます。人々にこの宝を見てほしいと思います。どうぞ私を用いてくださいと。どうか今日一人一人が主に祈ることができ、主に自分自身を捧げることができるように、どうか導いてください。この収穫の秋、人々は私たちを見ていますが、土の器の私たちのうちに輝くあなたの光を、どうか輝かせてください。いや、輝かせてくださることを信じてありがとうございます。とうとうイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。